サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフケアライフファーム坂井の上野です。どうぞよろしくお願いします。前回に引き続いてチャット GPT を試してみた第2弾ということで、今回お届けしたいんですけれども、人にね質問して教えてもらうとき、最初は全然ね親切に教えてもらったりするんですけれども、3回以上ねこう親切聞くとちょっとねしつこいなという嫌な顔されたりするんですけど、まあその辺ね AI だとね全然気を使わずに聞けるかなというところがねすごい気楽でいいのかなと思います。はい、いろいろねチャット GPT をこう使ってみてね、聞く方の質問力とかね、質問のセンスっていうのかな、それによって回答が全然違ってくるので、その辺が大事かなと思います。YouTube とかでもね、チャット GPT のいろんなテクニックとかのが上がってますので、ぜひ見てほしいんですけれども、このチャット GPT 定番の質問文の47個ということで、問い条件設定応対というようなところで、こういうふうに聞けばいいんじゃないかっていうようなサンプルがありますので、こちらまた概要欄の方に貼っときますので、ぜひこちらの方も利用していただいたらいいのかと思います。で、この中で僕が特に刺さったのはですね、魔法の言葉としてあなたは何々ですという形で聞くのは結構有効なんかなと思います。例えば、あなたは弁護士です、あなたは介護施設の施設長ですとか、そういう形から始まるということでやるのが結構効果的なのかなと思いましたんで、あとですね、箇条書きにしてくださいとか、何々の違いを具体的にっていうのと、5歳の子供でも分かるように説明してくださいとか、こういう形で聞くといろいろ思うところであります。では今回ですね、第2弾ということで、そういったことの質問文を使いながら、介護業界でどうやって使ったらいいのかなというのをね、実際にチャット GPT をやりながら試してみたいと思います。はい、まず最初の質問ですね。あなたは居宅介護支援事業所のケアマネージャーです。令和3年度よりケアプランに多様な主体などが提供するインフォーマルサービスを含む生活支援のサービスを位置づけることが求められます。民間サービスに絞ってインフォーマルサービスが具体的にどんなものがあるか箇条書きで教えてくださいと。はい、これをちょっと聞いてみたいと思います。はい、出ました。民間サービスに限定してインフォーマルサービスには以下のようなものがあります。家事援助、掃除、洗濯、調理、買い物などの家庭内の作業を手伝うサービスです。専門的な知識や技術は必要ありませんが、家事ができる人が提供することが多いです。送迎、付き添い、病院やクリニック、公共施設への送迎や外出時の付き添いをするサービスです。ドライバーや介助者として提供することが多いです。ペットの散歩や餌やり、トイレの掃除などペットの世話を手伝うサービスです。ペットが好きであることが必要です。代理買い物、利用者が自分で買い物に行けない時に代わりに買い物をするサービスです。利用者の買い物リストをもとに買い物に行くことが多いです。なお、これらのサービスはすべて専門的な知識や技術が必要な訪問介護や訪問看護などのサービスとは異なり、一般的にはインフォーマルサービスと呼ばれていますという回答でした。さあ、どうでしょうか。はい、続きましてですね、あなたは介護施設の施設長です。ヒヤリハットを書く必要性を新人職員にも分かるように説明をしてくださいと。はい、出ました。介護施設で働く職員の皆様へ、私たちは安全かつ質の高いサービスを提供するために日々努力をしています。しかし、時には 予期しない事態が発生し、職員や利用者の安全に危険が及ぶ可能性があります。このような事態を未然に防ぐために、私たちはヒヤリハット報告を実施しています。ヒヤリハットとは、事故やトラブルに至らなかったがそれに近い状況や危険を感じた状況などを報告することです。これは何か問題が起きた際に再発防止策を考えるための重要な手段となります。また報告によって職員全員で情報共有をすることができ、同じような問題が再発することを防ぐことができます。新人職員の皆様にはヒヤリハット報告の大切さを理解していただくことが重要です。初めての職場での業務に慣れるまでは、職員の皆さんが見落としがちなことや改善が必要なことがあるかもしれません。そんな時こそヒヤリハット報告が重要になってきます。また報告には罰則や咎めはありませんので、積極的に報告していただきたいと思います。いや、なんかの朝礼でね、言うように優等生的な感じの答えをしていただきました。合わせてね、パタカラ体操っていうのもね、必要性を新人職員にという質問をしたんですけれども、これに関してはね、下半身の筋力やバランスの改善とか肩こりとか腰痛の軽減とか、ちょっと口腔ケアじゃないような回答になってるんで、これはね、ちょっとなんでやねんっていう、ちょっと間違った感じがしますよね。はい、続きまして、あなたは福祉用具専門相談員です。車椅子のエアタイヤとノーパンクタイヤの違い、それぞれのメリットデメリットを忙しいケアマネージャーに分かるように説明してくださいという質問で、はい、出ました、はい、福祉用具専門相談員のチャット GPT ですって言われています。自己紹介してあります。車椅子に使用するタイヤにはエアタイヤとノーパンクタイヤがあります。エアタイヤは空気を入れて使用するタイヤで、通常の自転車や自動車に使われているタイヤと同じ構造で、一方ノーパンクタイヤは空気を入れずに使用できるタイヤで、空気の代わりにゴム製の素材を使用しています。エアタイヤのメリットは車椅子の乗り心地が良く、振動が少ないため長時間の使用でも疲れにくいということです。またエアタイヤは路面の凹凸や段差などに対して柔軟に対応することができるため、走行性能が高いという利点があります。ただしエアタイヤはパンクする可能性があるため、定期的に空気圧のチェックや補充が必要です。また空気圧が低い場合やパンクした場合には修理が必要になります。一方ノーパンクタイヤのメリットはパンクすることがないため、安心して使用できるということです。またエアタイヤよりもメンテナンスが簡単で修理の必要がないため、手間がかからないという利点があります。ただしノーパンクタイヤはエアタイヤに比べて硬いため、振動が強く乗り心地が悪いというデメリットがあります。また路面の凹凸や段差に対する能力が低く、走行性能が劣るという欠点があります。以上が車椅子のエアタイヤとノーパンクタイヤの違い、それぞれのメリット・デメリットの説明です。何かご不明点があればお気軽にお尋ねくださいという、もうかなり完璧な答えじゃないでしょうか。福祉用具専門相談の方、これを聞いてですね、またご意見お待ちしております。はい、続きまして、ね、今回最後の質問です。あなたは介護施設の施設長です。新しいシーズンを迎えるにあたって、ご家族様に配布する冊子の冒頭の施設長の挨拶文を、ご家族様が感動するような文章を400字以内で考えてください。出ました。尊敬するご家族の皆様へ、私たちの介護施設は皆様の信頼に支えられて日々成長を続けております。新しいシーズンを迎えるにあたり、改めて心から感謝申し上げます。私たちご入居者様一人一人がその人らしく、自分らしく過ごせるよう、 最善のサポートを提供することを目指しております。またご家族様との信頼関係を大切にし、いつでも安心してご利用いただける施設づくりを心がけております。今年も良い環境づくりに取り組んでまいります。私たちは常にご入居様の目線に立ち、細やかな気配りと笑顔でサポートを提供してまいります。また新しいプログラムや取り組みを積極的に取り入れ、より充実した生活を送っていただけるよう努めてまいります。私たちの介護施設がご入居者様とご家族様にとって温かい家であり続けられるよう全力で取り組んでまいります。今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。おー、一瞬にしてこれすごいですね。すごい文章が出てきました。まあ、これをねそのまま使うっていうわけじゃなくて、これ叩き台にしてちょっとプラスアルファ、自分のエピソードとかをこう盛り込むとですね、まあすごい短時間でこの堅苦しい文章をね考えるだけでもやっぱ30分40分ね、ああだこうだ考えてしまうので、この辺はねほんとすごくありがたいなと思いました。はい、まあこんな感じでね、いろいろ介護で困ったことをチャット GPT を使っていろいろ活用していきで解決していきたいなというような感じでやってみましたけれども、ぜひね皆さんもねこんな質問の使い方あるよというのがあれば、ぜひとも教えていただきたいと思います。であと Bing というねマイクロソフトの検索エンジンにチャット GPT をこう組み込むという話があって、あれがですね申し込みをして順番待ちになるらしいのですね。とりあえず順番待ちを申し込みました。まだちょっと返事来てませんので、これが返事来次第こういう形でどういう質問したらこんな感じやったっていうのも一回機会があったらやってみたいなと思います。はい、それでは今日はこの辺で、また来週。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。